ありがとうございます。
トークとなんか雰囲気が全然変わりますよね。
あら、そうですね。
やっぱり歌ってる時の方がかっこいいですね。
そうですね。もう喋ってる時はただのエロ親父っていう。
声が優しいです。
ああ、声がやっぱ違いますもんね。
ねえ。で、高音とかもすごい
出てるし。空のプロですから。
そうですね。
ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
じゃあ、引き続きですね、下谷さんのお話をいろいろしたいなと思うんですけども、はい、下谷さんは、
はい。
看護師さんですけども、
はい。
医療コーディネーターも、
はい。
されるということで、
はい、
はいはいはい、それ医療コーディネーターっていうのはご存知ですか、森さん。
いやいや、
パッと聞いてどうですか。
いや、知らないんですよ、
うん、
今日初めては
聞きました、
はい、
どんなもんか ね、
はい、
ちょっとリスナーの方に分かるように、森さんにも分かるように、
はい、そうですね、
まずはここ目の前の森さんに分かるように、はいはい、
5年以上の臨床経験のあるナースがしてるんですけれども、視点は常に患者さん、うん、で立場は中立っていうような感じ で、はい、で病院の外から患者さんの意思決定を支援するような仕事で、うん、医療で困ってることとか悩んでることとかそういうふうなものをサポートするっていうような感じの仕事なんです、
うん、どうでしょう、森さん、
相談役ということなんですかね。
そう、
でも中立ということは、
ね、
お医者さんの話ももちろん聞くということですかね。
そう、お医者さんの話も聞いて、うん、患者さんによったらちょっと極端な方とかこう医療から外れたりとかねする方とかもいらっしゃ、極端な方とかもいらっしゃるので、
はい、
やはりその辺は冷静に、
うん
うん、お医者さんの話を聞く必要な面に関しては聞く、うんっていう感じです。ははは。
ということは、例えば病院の紹介とかそういうこともあるということですか。
病院の
コーディネートするということは。
そうですね。病院の紹介とかっていうのは、
はい、
いい病院っていうのはね、やっぱり、世間で言われてる病院でも、うん、その人と合うか合わないかっていうのが大きいと思うんですね。うん、はい、だからこう、いい病院の紹介っていうのは、はい、なかなか難しいかもしれないですけれども、うん、ただ、こう、情報を提供する、ここではこういうふうなことしてますよとかいうようなことは、医療コーディネーターの仕事には入ってくるかもしれないですね。
そんな感じでどうでしょうかね、
うん、
相談役
なかなか難しい、
難しいです ね、
う
ん、
ね、まあ、決めにくい、だから仕事っていうか、
うん、
範囲がね、その広いっていうか、
うん、
その病気の種類もいろいろあるじゃないですか。
そうですね、
専門がないと、
うん、
そのやっぱりあるんじゃないですか。そのコーディネーターの方でも、うん、やっぱり内科専門とか。
あ、そうですね。コーディネーターの中でも専門分野というのは確かにあって、
はい、
そのホームページとかで、はい、私は何を専門にしてますとか、うん、そういうのは確かにありますね。
あ、やっぱそうでしょうね。うん、
はい、
うん、例えばなんかありますかね、こういう相談があるよみたいな。
あ、
で解決できる、こういう相談やったら解決できるよとか。
うーん、まだね、私、うん、修行中で実際ケースは持ってないんですけれども、うん、その研修とかでの、
うん、
ケースの報告があったのとかは、はいはい、そのがんの、今がんの患者さんが、はいはい、たくさんいらっしゃるということで、
うん、
がんとかが多いんですけれども、うん、やっぱり経過が長かったり、
うん、
の年齢も様々ということ で、
うん、
で今まで症状がなくて突然こう病院受けたら受診したらあなたはもうこういう状態ですとかで、
うん、
こうパニックになったりとかする方とかいらっしゃって、
うん、
どうしても民間療法とか、
うん、
ね、そういうふうなところに走ってしまったりとか、
うん、
あといろんな選択肢を突きつけられてここから選んでくださいって言われても、
うん、
やっぱり分からないことって多いですよね、専門的なこととか、
うん、
そういうふうなんで混乱されてる方がとても多くて、
うんうん、
だからまずはこうそういうふうな今の医療コーディネーターって全然メジャーじゃなくて、
うん、
でそこにこう相談してくる方っていうのは本当にこう、うん、もうこう混乱してもうどうなってるか分からないような方とかが実際多いような感じで、
うん
うんうん、だからその混乱してるのをこう一つ一つ解いていくというか、うん、ゆっくり話を聞き切る みたいな。
なるほどね。またこう、ね、言いたいこともね、ドクターと対面した時に言えるかっていうこともありますかね。そういうのをこう、なんていうの、カバーしてあげる。
あ、そうですね。
間に入るんですかね。
はい。ただね、常に医療コーディネーターが、おそばに入れるというわけではないので、誰かが言ってたんですけど、こう、子育てじゃないけど、患者さんが自立して、医療従事者と向き合っていけるような、だからこう、聞きたいこととかも、サポートするのは簡単ですけれども、こうやって聞いたらいいんだよとか、アドバイスして、こう、自立して、こう、聞けるように、導けるような、手助けをしているよ、していく方が大事なんじゃないかということで。
まあ、ほんまはね、そういう方がいなくても、うまくドクター、看護師がうまくやってれば、そういうことは起こらないんですけども
、そうなんですよね。
今ね、今はちょっと忙しい中でとかいうこともあっちゃったりすると、やっぱりどうしてもそういう人が必要な場面もあるって感じですかね。
そうですね。本当、その医療コーディネーター自体は、本当は病棟とか病院のナースが十分お話とか聞く時間とかね、患者さんと向かい合って接することができたら、本当はいらない職業なのかもしれないんですけど。
いや、ただね、さっきね、民間療法って言われましたけどね、その、実は僕、だから、まあ、この病気してですね、まあ、非常に命を追い落としかけたのは、実は民間療法をやったからなんですよ。まあ、ある断食道場にね、よく行きまして。で、やっぱりね、僕が思うのは民間療法って、もう、なんかその普通の免許持ってる、まあ、現代医学医療っていうんですか、西洋
医学
の方はですね、下に見られますけども、まあ、僕も結局はまあ偉い目にあったんですけども、あれはあれでね、存在意義はあるんですよ。だからね、僕から言わせてもらったら、そのコーディネーターの方に、民間療法も含めたですね、
なるほど。
やっぱりね、あれも、やっぱり立派な医療といえば医療で、あれ助かってる人もいるんですよ。まあ、あんまり助かってないですけどね。僕が知る限りは。だけども、確実にやっぱり、存在意義あると思うんですよね。
なるほど、ね。
だから、やっぱそれも、僕は、病院の先生、看護師さんも含めてね、民間医療の方、と何かね、ネットワークも作ってほしい。
なるほどね。
鎌田さん、お願いします。
わかりました。それ頼んどきましょう、こっちの下井さんに。
ね、私も民間療法とか、代替療法とかに対しては、全く否定的ではないんですね。
そうです、
そうです、もちろんです。人それぞれ、やっぱり、いろんなケースとかもあるのでね。はい、ただ、全くそればっかりとか、もっと他にすることが、すべきことがあるのに、そっちにこう、そっちばっかりっていうのはね、どうかなっていうような、そういうような面ですね。全然いいと思います。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、もう一曲いきましょうか、森さん。
はい。
そうですね、3分ぐらいでお願いできますか。
はい、わかりました。はい、そしたら、祈りという、曲を聴いてください。
はい。
強い風が吹いてる街路樹にそっと触れる目に見えないものに気づいて空見上げるあなたがくれたのはキラキラと輝く与えることだけの言葉にできない想いなんだああ古い街を歩く二人影探してる見知らぬ人たちに紛れてあなたを思うあなたが出てゆらゆらと風に踊る愛する人へ捧げる終わることのない祈りなんだああ願い込めて灯してくれた明かりずっと道を照らしてる目に見えないものに
今走り出す。あなたがくれたのはキラキラと輝く、与えることだけの言葉にできない想いなんだ。あなたが伝えたのはゆらゆらと風に踊る、愛する人へ捧げる終わることのない祈りなんだ。愛する人へ捧げる終わることのない祈り。